アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。アップルニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2671回、5月8日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマはずっと覚えてる赤の他人です。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。横浜にある横浜美術館というところがあるんですけども、コロナ中に大規模改修で何年か休んでまして、去年オープンしたんですよね。そこの前ってすごく小さい噴水が出たりとかして、それに子供たちとか大人がそれを見て喜んでいるんですけど、そこをたまにこう通ると、あー平和だな、いいなっていうふうに思ってしまうミイラです。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。春です。仕事で毎年たくさんの案件を扱ってますが、多くの依頼者のことはその案件が終わると関係がなくなってそのうち忘れてしまいます。ただ何人かはいろんな意味で私に強烈なインパクトを残していった依頼者もいます。今週のお題のことを考えながら、今その何人かの依頼者はどうしてるのかなと思ったりしてます。今日もよろしくお願いします。
Cネットジャパンにあった記事です。米国向け iPhone 組み立て、中国からインドに移管と報道、専門家はどう見る、という記事が出ていました。 Apple が2026年末までに年間約6000万台に上る米国市場向け iPhone を全てインドの組み立て工場から調達するようになる可能性があるということです。ファイナンシャルタイムズが報じています。ここでは三浦さんと春さんに入っていただいてます。ハルさんは収録の都合上、はい、火曜日はお休みでしたけど、木曜と土曜は参加されます、はい、火曜日はベトナムの海が見たいって言って行って帰ってきた方が間に合ったんですね。
ちょっと違いますけどね。違います、はい
はい、海は遠いですか。でも家は
ホーチミンから一番近い海はバイクでどれぐらいですかね。1時間半ぐらい。
あ、それも1時間半で行ける
ん、ね、うん、2時間弱、
はいはいはい、
そんなに綺麗な海ではないですね。
そうですか。ファイナンシャルタイムズが言うことが本当であれば、アップルは2年生変間に米国向けの iPhone を6000万台言ったら多分ほとんどちゃいます。アメリカでどれぐらいの iPhone が中途されてるか知らないけど、
そうですね、
インドからのに変えていくと、
うん、
もう皆さんご存じの通り、今アメリカと中国で関税の応酬が続いてるわけなんで、こういうことになってるんだと思うんですが、この記事の時点で米トランプ政権が中国に対して最大 145% の関税を課す中で進められていると、この計画のことを書いてました。インドからやったら輸送量っていうかかさみますよね、きっと中国からよりは。
本当に中国で制裁してた分を全部インドに持っていけるんなら多分すごい台数になるので、はい、そんなにコストは変わらないのかもしれないですけど、今もずっと iPhone って多分来年で20周年ぐらいになるんですかね。
いや、18年ぐらい。
18年、19年。
うん、うん。2006年に初代モデルが出て、2007年日本から発売開始やから。
あ、だから、初代モデルからしたら来年で
20年ですよね。来年がそうかな、そうなりますね。
20年ですよね。はい、なので、使われた製造技術というのが、いきなりインドで同じレベルのものを作れるのかどうかっていうのはありますよね。
作れるんでしょ？私は中の人じゃないからさ、誰にも言いませんけど、でもこういうものって移管するってことは、それができるって見込みがついてからやるんであって、できそうになることは多分やらないんじゃないかなと私は思いますけど、どうですかね。
どうですかね。
ハルさんが言わんとすることは、作れるけども、納期とかコストとかそういうところが一緒かどうかって、だとは思うんですけど。
全部含めてですよね。
毎年 iPhone ってほら、なんか新機能とか新素材を含んでくるじゃないですか。
はい。
それが製造元が変わるとうまくいかないっていう可能性もあるとは思うんですよ、うん、最近 iPhone の 16E から採用してるセラミックスクリーンでしたっけ、あの傷がつきにくいと言われてる、うんうん、あれなんかにしても結局今年の新型モデルに調達できるかどうかわからないいう噂もね、ニュースでちょっと出てきたりしてるんで、 まあその辺はインドの工場ということの需要が絡んでるのかもしれませんしね。
うん、
その辺はちょっと私も分かんないんですけど、部品全部を中国で作ってたわけじゃないから、
まあそれはそうなんですけど、
台湾とか日本でも TSMC が工場ありまして、まあ日本の工場まだ稼働始まってないと思いますけど、まあそういうふうに中国以外のところが調達する部品なんかもあるから、まあなんとかなるのかもしれませんし、どうでしょうね。
あ、ね、TSMC が作ってるプロセッサー関係は日本で作るようなものは iPhone ではまだまだ採用できるようなものじゃないと思うんですけど、センサーとか素材とか聞いたことがあるんですけど、半導体とか基板なんかに使う特殊な塗料とかも日本のメーカーが関与してるっていうのもあったり、こういう状況を考えるとインド以外の拠点も作るっていうのも必要なのかなというふうに思います。
どこがいいですか、じゃあ今度
は。やっぱりベトナムでしょう。
ベトナムですか。この間別のニュースで、中国が今そのインドに iPhone の製造場所を奪われてしまうようなことがあれば、インドをすごくライバル視すると。じゃあベトナムも似たような事情あるけど、ベトナムは中国に比べると人口が少ないから、
まあ そうですね、
そこまで大きなライバルとは見ないっていう意見があったんですけど、一つは多分人件費、それから水回り工場で使うためのね、そういうのとかいろんなもんある。多分廃棄物も出るから、その辺の法律どうやってこなしていくかとか、そういうところもあるんでしょうね、きっとね。ニュースで読む限りはアメリカ向けって言ってるから、
うん、
アジアで流通する分の iPhone に関しては相変わらず中国で作ったり、ね、あるかもしれませんね。記事の最後の方で Google も Pixel スマートフォンの生産をベトナムからインドに移す可能性があると、リーカーの人ですかね、まあ関係者みたいなね、言ってるって書いてましたね。来年以降、メイドインインディアっていうのが iPhone にこう刻まれてくるのかどうか。
アップル製品の場合はアセンブルド。
あ、そうか。
ですよね。
そんな、昨日三浦さんから見つけてもらったニュースがね、非常に興味深いんで、ヤフーニュースで紹介しますが、小学生がブレンダーと Python で作った作品が文部科学大臣賞を受賞、那須塩原市が市長特別賞を授与という記事がありまして、栃木県の那須塩原市役所が、那須塩原市立小学校3年生の大塚ひなたさんに、2024年度全国選抜小学生プログラミング大会において文部科学大臣賞を受賞したと発表しています。
うん、
この功績を称えて同市は大塚さんに市長特別賞を授与しています。これ、三浦さんもこれすごいんですよって、私も見てて。まず、ブレンダーは、まあ今もう、プロの人も使ってるオープンソフトウェアの 3D プログラムですね。それで、
はい。
いろいろ作る。ね、それに Python。私は用意しませんけども、まあ小学生の皆さんでも勉強したら作れるというプログラム環境。これ組み合わせて、なんと、粘土細工みたいに、手でこねるような動きをすると、モデルが作れる。
うん。
ものを開発したと。
はい。
小学生ですよ。
そう。びっくりしました、この記事読んで。
ひょっとして、小学校2週ぐらい回って行ってる人かな。小学12年生ぐらい行ってる人ちゃうかって思ったけど、そうじゃなかったね。普通にちゃんと。うん。3年生か、ごめんなさい、3年生ね。3年生
すごいよね。まだ低学年ですね。
3年生の時何してました？
ジャンプで、ね、何してましたかね。
コマ回しは卒業してたけど、もう、そんなんですよ。もともとは、この大塚さん、小学生のね、3年生の、ご自身の妹さんが粘土を誤飲したっていうことがあって、だから本物の粘土使わずに粘土遊びができるっていうものを作ってみたいっていうのも開発のきっかけだったそうです。入院中の子供さんたちなんかもね、なかなか学校に通うことが難しい子供たちも、プログラムを通じて授業に参加できるようにしてあげたいっていう思いも込められていたという。ねえ。大塚さん、将来はテレビの動画作成に関わってみたい。他にも高齢者から若い人までみんなに使ってもらえるようなものをプログラミングしたい。と思うんですよ。テレビはいかん方がええような気がする。どうでしょうね。テレビ行った方がいいんでしょう。どうでしょう。まっすぐな大人に成長されることを祈ってます。
はい、
これ多分ね、親御さんも相当いろいろ環境を与えてあげられる人だったんじゃないですか。あ、
それは大前提ですよね。
うん、ねえ。もうスイッチしたいって言ってもブレンダーやっときとかこう。そんな親は売れへんか
。ブレンダーとか Python に触れるきっかけがいりますからね。それはやっぱ大人がまずはきっかけを作ったかっていうのも興味あるところですね。
これ実際触ってみたいですよね、そのプログラム。
うん、
公開されてないんですかね、うん、でも。
写真でしか見てないんですけどね。
いわゆるあのスクラプチャー的なプログラミング、プログラムやと思うんですね。
ですね。多分、フェンダーの中ではその機能を使ってると思うんですけど、はい、多分中にデフォルトで入ってる Python を組み合わせてやってるんではとは思うんですけど。
はい。したって我々でも作れたよう作れ
ませんね。はい。
あ、この人ひょっとして AI に頼んだりしてない。
一部は頼んでると思いますけど、なんかあれね、うん、たまたま今、その写真の続き見てたら動画、はいはい、発表シーンの動画が出てきたんですけど、その中に、ね、あの Python の勉強でなんか使った教材みたいなのがバラバラっと出てくるところで、はい、オライリーの、うん、
Python、はい、Python のあの、
あれが
出て、蛇の絵が描いてあるやつ。
蛇の絵描いてて、すげえ、はい、すごいねっていう、これ本当使ってんだろうか、みたいな。
来週まで我々も Python とブレンダーでなんか作ってくるっていうのは、
くらいですか。
無理っすわ。
無理ですね。来週から配信なしです。そんなんなったら。こういう方が大人をかえって刺激してくれますよね。
うん。そうですね。どこまで本人だけでやってるかわかりませんけど、こう設計図書いて、こういう動きさせたいみたいなのも書いて、プログラミングしたみたいなことを言われてるようなので、いやー、頭下がりますね。
そういえば、あの、春さんも、お子さんは大学生になられましたけど、3D プリンター使わせてあげたりとか、いろいろありましたけど、なんかロボコンにも参加してみたいって おっしゃってたように思うんですけど、お子さん今どうされてるんですか？
中高生の時は、ロボコンではなくて、ロボカップっていう、ロボットでサッカーさせるってやつですね。はい、それをやって、てまして、今は大学入ってからはカンサット、空き缶のカンカンのカンにサテライトのサットですね、
はいはいはい、
カンサットっていうのをやってるみたいですね、はい、カンカンのサイズにいろんなものを詰め込んで、
はい、
高いクレーンから落として、はい、落ちてる間に計測したりいろいろしたりするようなことらしいですけどね。
へえ、何の観測なんですかそれは。
私全然わかんないです。
ああ、難しそうですね。
なんか哲学的なことをやってるんでしょ、として。
あ、いやいやいや、
そ
うではないですね。
そういうことじゃない。
今日は空き缶サイズの容器の中にいろんな観測機器、まあ衛星、サテライトなんで衛星ですよね。
はいはいはいはい。もう多分そうかなと今思ってたんですけど。
そうそうそう。だから衛星のなんか機能を持たせると。
あ、じゃあ別に落下させるっていうのは重力とかそこを地上でできるのはそれぐらいしかないから、そういうことでやってるってことですかね。
高いクレーンからパラシュートで落として、
はいはいはい、
ゆっくり落下してる間にいろんな観測とかミッションをこなすという、それの大会があるみたいですね。それに今年初めて出てましたね。
へー、うん、じゃあ学校の中でそういうクラブ的なことで。
あ、そうですね。そういうサークルがあるみたい で、はい、でそのサークル自体はまだなんか歴史が浅いらしくてそんなに強いところではないみたいですけどね、はいはい、今年3月にあった種子島宇宙センター。
あ、いやいやいや、
うんうん、はい、そこで大会があったようですね。
へえ。じゃあ着実にちゃんとそういうやりたいところの方へ向かってらっしゃるんですね。
やってるようですね、今のところはね。
お話ちょっと変わりまして、グッズって言いますか、商品の紹介なんですが、シネットジャパンにあった記事で、1万ミリアンペアアワーで最大 30W、3台同時充電も、アンカーの4月発売新モバイルバッテリー、という記事がありまして、ゾロパワーバンクという名前の商品で4色ボディの用意されてます。黒、水色、白、ピンク色ですね。ケーブルが直に生えているタイプでして、そのケーブルの先は USB-C ですね。1万ミリアンペアワーのモバイルバッテリーってもうほとんどスタンダードになりましたね。
そうですよね、iPhone 含めスマートフォンのバッテリー容量が大きくなってるっていうのもあるでしょうね。
そうそうそうそう。今日たまたまコーナーによって、コーナーってあのホームセンターね、よって、うん、で、ワゴンセールのなんかもう安くしましたよ的なの見てたら、1万ミリアンペアのモバイルバッテリー1600円って書いてあって。
安
っ。安いけど、ワゴンセールになってるってことはよっぽど人気ないんかなと思って。メカメみんな忘れましたけど、ちょっとあの、買わなかったです。すいません。でも 30W あれば、MacBook は無理か。iPhone はできるでしょうけどね。
そうでしょうね。
はい、うん、ケーブル一体型でスッキリという最近のトレンドですね、これ。本体に7セグの数字が表示されるような仕組みがついてるみたいですけど、これは何ですかね、残りの容量を表示できるんでしょうね、きっとね。
そうですね。私が持ってるのはこれのちょっと古いタイプのやつで、それもボタン音声はこういう残りの容量が出ますし、充電中は何パーセントなったとかいうのも出ますね。
このモバイルバッテリーを持ち歩く人って男性よりも女性の方が多いような印象は私はあるんですが、
あ、そう。
それが証拠に割と女性が持ち歩きたがりそうな色のモデルが多いじゃないですか。
うん、明るいです
ね。
どこのメーカーさんも大体この黒っていうのはまあどんな製品でもスタンダードですけど、ピンクとか黄色とか、うん、まあその割とこう色のコーディネートにそんなに困らなさそうな色のモデルが出されてるように私は思うんですね。そこへもう一工夫、このモバイルバッテリーを売れるようなアイディアがあるんですけど、
はい、
私は儲け度外視で白状しちゃいますけど、
はい、
小さい鏡をモバイルバッテリーに貼っておく。で、女性の方は何かにつけて鏡でお顔を見たいわけじゃないですか。
そうですね。
うん。だからその時に、あ、今鏡ないとか、まあわざわざ今鏡に出すとちょっとわざとらしくなるみたいな時でも、いや、私はモバイルバッテリー出したらたまたま鏡がそこにあったから見てるだけですよっていう体にできるでしょ。
まあそういう体にする必要があるのかどうかわかんないですけど。
いや、まあまあその気持ち的に、まあそういう時もあったり
する。一定の需要はありそうな気がしますね。
スマホケースでも鏡後ろついてるのもいくつかありますもんね。
はいはいはいはい。
さあどうでしょう。これでモバイルバッテリー売れたメーカーさんだったら、ワンボタンの声の CM 提供とかいろいろこうですよ。
それを狙ってましたか。
感じのお値段ですけども、アンカーさん今回は3990円です。
安いよね。
最近はモバイルバッテリーはずっと持ち歩いてますね。
まあ、そうなんですね。
うん、あの、12プロマックスやからもう本体のバッテリーが弱ってきてるから、持っとかんとやばいんですよ。
はいはいはいはいはい。
全然余裕でしょ、お二人と。
いや、私はそんなに余裕はないですね。ただ、
そうですか？
デスクワーク多いので、事務所にいる間は充電してるんであんまりその気にはならないんですけど、できるだけ iPhone のこのいろいろな機能を切って充電節約しようという感覚が全くないので、
うん。
例えば丸一日ずっと外出してると一日は持たないですね。
え、そんなに？
はい。
うんうんうん。まあ私もそうですね。
50% 切るとなんか不安になるんですよ。
いや、まあそれは誰でもですけどね。それでも、ひょっとしてGPS でナビとか走らせたままにしてるとかそういうことですか？
いや、ずっとっていうわけではないですけど、まあ結構ね、ナビも使いますし、アプリによっては位置情報を常に取得するっていうの
が、ね。そうそうそう、あれバッテリー食うんですよ。
あれ食いますけど、あれは別に普通にオンにしてますね。
じゃあ、ハルさんはですね、低電力モードに使うことがないから、
はい、
俺の iPhone の画面の上は黄色くなったことはないんだぜって言えるわけ。
あるのはあります。ずっと外出するのにモバイルバッテリーを忘れて充電する場所もないっていう時は何回かありますね。
そして CNET JAPAN の記事をご紹介します。 Google 音声要約の衝撃、ウェブページや PDF からポッドキャスト風の掛け合い音声を AI 生成という記事が出ていまして、 Google が出してます生成 AI ノードのノートブック LMの音声概要機能が日本語をはじめとする50以上の言語に対応したということです。これで出来上がった音声の紹介文、あるいはトークですね、掛け合いのような男性女性とかね、登場人物が2人いるような、これがですね、ほとんどポッドキャストの普通に録音したもののように聞こえるというのでみんな驚いてるというお話です。これ三浦さんも聞いてみたんですよね。確か
に、はい、聞きました。ちょっとこれとは別のもんだったんですけど、似たような技術を使っていて、こういう番組あっても全然おかしくないなという品質でしたね。
何ですか、愛の手に必要な、あ、そうみたいなとかね、それでどうなるんですかとか、そんな感じの言葉も入ってくるんですよ。だから、これ普通に誰かの会話録音したんでしょって言いたくなるんですよね、これ聞いてると。私、まあ、三浦さんとほぼ同時期ぐらいにこの手のニュース触れてて、先週。
うん、うん。
アップストア見てたら、iOS の。
はい。
そしたら、この手のことができるアプリがもうたくさん出てるんですよ。
ああ。
数えてだいたい8つぐらいあるんですよ。で、どれもね、大規模学習。で、LLM 使ってて、それを書き出すと、ポッドキャストと使えますいうことやから、アプリ自体に LLM なんとかポッドキャストとかいう名前についたものがたくさんたくさん出てて。で、もうみんな課金ついてるの。
なるほど。
安くないの、ね、これが。もう、一週間で1200円とかね。
ああ、そうだね、それは。
そうそうそうそう。だから、どれもちょっと、要ダウンロードせえんかったんですけど。Google の、今回、まだ予約中で、この配信が出た頃は、5月の20何日かに、やっとリリース始まるんですね、これ確か。今、iOS 上でこのノートブック LM の iOS 版、 iPadOS 版は予約っていうボタンしか出てこなくて、まだダウンロードできないんですよ。
はいはいはいはい。
一番最低限の機能だったら無料なんですね、確か。
うん、
ちょっと上の課金いくらやったかな、ちょっと今覚えてないんですけど、だったらもう少しその使える時間とかね、回数が幅が増えるというもので、だからノートブック LM 自体はクラウドに置いてやるタイプですよね、
うんうん、そうですね。
あの、この手のローカルに置いてやるのがまた今出てますでしょ？知りません？
ああ、知らないですね。
私、アップルのメモアプリに変わるなんかこう、いいアプリないかなって探してたんですよ。
はい。
別にメモアプリやめるつもりないけど、メモアプリの容量がむっちゃでっかくなってて、12ギガぐらいとかなってて。
でかい。
これいつか壊れたらどうしようってすごい不安になってるんですよね。
うん、
で、その時に、ね、オブシディアンっていう、アプリがありまして、
はいはいはいはいはい、
うん、でそのアプリがもともとメモとかを整理するためにもよく使える AI のアプリで、でメモの代わりにもなるって聞いたから、まあ、ダウンロードしてみたんですけど、うん、でよくよく見たらこれはローカルでしか動かないんですね、
はい、
そのオブシディアの方もポッドキャストできるかと思ったらそれはできませんっていうことでしたね、
さすがに
さすがにできなかったと、うん、いやーこれ本当にこういうのでポッドキャスト番組出すとこ出てくると思いますよ。
そうですよね、
うん。今まででもあの、ゆっくり終わっていってねさんとかね、ああいう合成音声でご自身のテキストをね、ポッドキャストにされる方がいたけど、うん、もうご自身で文章打たなくても、ネタを提供するだけで番組できてしまうという。
そう。詳しくは分かんないですけど、自分の声も入れて、これを見
本に。できるでしょうね、そのうち、う
ん。自分の声で掛け合いにしてと、はい、これ、はるさんの声なんで、あの掛け合いでね、うん、言って、たまに毒ついてくださいみたいなね。入れるとできちゃうかもですよね。
それもしできるようになったら、一遍試しに、うん、週に一回一本二本ぐらい入
れてみて。混ぜといて。
面白いですね。
リスナーの方に。
うん、まあ、でも、面白みがあるかというとね、それだと物足りないかもしれないので。
いやー、絶対なんかすんげえ面白いの出してくると思いますよ。
出してくる？一年ぐらい前に、こんなできないですかねって言ってましたけどね。できちゃいましたね。
ああ、声でね。
できるんで、ね、うん、こんな掛け合いみたいなできちゃうんですかね、みたいな。言ってましたけど、
はいはいはい。この後は人間を超えていくから、もう10倍ぐらいの速度で喋って、の30分でだいたい向こう3年分ぐらいの情報全部ガー喋ってしまうようなのとか出して、でもまあ弁護士のお仕事ももう AI だいぶ入るみたいなこと言われて久しいですから、
うん、そうですね、
今度はその実際の裁判に立つとこまで出てくる可能性は、
まあ、ゼロではないでしょうね。そのまあ実際裁判立つまで行くかどうかは別として、裁判所に出す書面とか、
うん、
AI の力を借りて書くっていうのはあり得るでしょうし、裁判官が判決を構成するにあたって AI の力を借りて構成するっていうのもそのうち普通になってくるんじゃないかなと思いますね。
例えば本物の弁護士、本物の検事、本物の裁判官はそれぞれの手元の書類を作るときにお互いに電話かけ合ってこう、そんな風に書いてるとか確認し合うわけないじゃないですか。
そう、基本的にはないですね。
ないですよね。
うん、
でも、AI だったら、どこでどんな風に連絡取りやってるかわかんないじゃないですか。
これはね、その、一般で使われてる、例えばチャット GPT を使ったりとか、そういう AI 使うとその恐れはあるでしょうね。
うん、
だからそこは何らかの、例えば検事が使う専用の AI を国が作るとか、裁判官が使う専用の AI を国裁判所が用意するとか、そういう時代になってくるんじゃないかなという
、ね。この間まで CDR 似合いって定数制言ってたところが、そんなすぐ似たようで言うとは思えないですけどね。
いや、それは思えないんですけどね。今もう裁判所のシステムで大混乱ですけどね、今ね。
どんな大混乱があるんですか？
そのインターネットを通じて、まあ、訴状を出したりとか、はい、そういう手続きをインターネットを通じてできるようなシステムを、まあ、裁判所最高裁が作ろうとしてるんですけど、方針が変わったりとか、なんか新しいシステム作るってそれが全然間に合えへんから前のシステム使うとか。
間に合えへん
そうそう、全然追いつかない、
ね、見込み立ててないんじゃないですか、そういう
とか。でも相変わらずチームスはちょっと
よくわからない。ああ、チームスやらされるのか。
あれ、100歩譲ってチームスはいいとしてでもですね、その。
よくないわ。
よくないんですけどね、ほんとよくないんですけど。
はい、
多分裁判所独自仕様の部分が多分あるんですよね、マイクロソフトがこう。で、マイクロソフトがそうやって裁判所独自仕様の部分を組み入れてるので余計ぐちゃぐちゃになってですね。ログインできひんとかっていう話あっちこっちで聞きますね。
あらまあ。
釣り人さんからコメントいただいてます。ワンボタンの声の皆様こんにちは。5月3日の番組の中で昭和100年を数えで100年という話題がありましたが、きっと皆さんの言いたかったのは昭和100年と昭和100周年は似ているが意味が異なるということだったと思いました。例えば昭和は1926年に始まりました。昭和100年は昭和元年から数えて100年目、つまり西暦2025年のことです。一方昭和100周年は昭和が始まってから100年が経過した記念の年という意味で西暦2026年になります。具体的に言うと昭和元年は1926年ですから、そこから100年後の1926年プラス100年イコール2026年が100周年です。これと同じように人の誕生日でも100歳の年は誕生から99年経った年、過去満年齢100歳になる年ですが、生誕100周年はちょうど誕生から100年目に当たる年です。ですので昭和100年過去2025年と昭和100周年過去2026年は1年違いがあり同じではありません。巷では1から始めようという人が多いのに対して、ソフトウェア開発者が0から始めようというのに少し似ていますね。それでは応募は過去鈴宮春日区長といただいてました。
うん。
釣り人さんコメントいただきましてありがとうございました。ということで、
お
100周年って言ってましたっけ？
記憶があれ定かではないですけど、あれ
ね、ホテルニューアカオのページに昭和100周年で書いてあったんですよ。
ね、確かにありましたね。
ちょっとね、もう一回元ホテルニューアカオを見てみましょう。ホテルニュー、あ、それ淡路の方やな。
そう、違うね。
昭和100年記念って書いてますわ。100周年とは書いてないです。
記念か。ああ、はいはいはいはいはい、はい、う
ん。ですね。三浦さんと 3D 話いつもするからそこで言うんですけど、
ええ、
ネガドンっていう名前の CG 怪獣映画があったんですよ。
ネガドン？
うん、ネガドン。
3DCG の。
でね、惑星大怪獣ネガドンって言って、うんうん、で、これは東京国際ファンタスティック映画祭上映第20回デジタルコンテンツグランプリ、デジタルコンテンツ部門優秀賞受賞とかね。
はいはいはい。
第9回文化庁メディア芸術祭アニメーション部門で短編審査委員会推薦作品。これ2005年のことですけども、実際に日本の劇場で公開されました。ただフル尺で25分という個人の方が作られたんで、あんまりその長尺ではなかったんですが。
はいはいはい、
淡津淳さんという方を作りになった CG 映画でした。で、これが映像部分が監督の淡津淳さん一人で大部分を制作しているということで、はい、この方自身もね、お仕事は CG デザイナーなんですよ。
あ、じゃあ本職ではあると、
うん
うんうん、
でもどうしても自分で作品を作りたいというところから会社を辞めて2年4ヶ月をかけてこのネガドンという CG 映画を作られたんですよ。
すごいな。
で、これ噂になってたから、うん、本当に劇場に私お金払って見に行ったんですよ、
うんうんうんうん、
25分映画ですよ。
はいはいはい。
ちゃんと普通に劇場の映画かかるロフト、あの大阪にもね、梅田ロフトってこの間もう閉店したんですけどね。
ああ、そうなんですか。
その梅田ロフトの地下にある劇場にね、見に行ったんですよこれ、はいはい、日曜のね、一番最終上映やったからね、私しかお客さんおれへんかって
一人だった、
うん、一人で、まあでも見たかったからね、見て、うん、そしたらね、始まったらね、最初に画面にね、スクリーンいっぱいに昭和100年って出るんですよ、う
ん、あ、昭和100年なのこれ、この
そうそう、話の設定では映像設定はね、
はいはいはいはい、
だからその今回の昭和100周年とか100年とか話題になった時に、はい、誰もネガドの話題せえへんよなと思ってて
。あれって思ったんです
か？してくれよと思って。
してくれよと。
うん。なるほど。と思ってたんですよ。
なるほど。なんか、すごいっすね。私も今、YouTube で予告編が、はいはいはい、うん、あったので見てますけど、なんかすごい、あ、まあ一部ね、CG だなみたいなところもありますけども、うんうんうん、なんか街でね、戦ってるところを見ると、そこ、今の CG っぽく見えますね。
うん、そう。でしょ、うん、プライムビデオには上がってるけど、D アニメストア4プライムビデオ扱いになってますね。
ああ、じゃあちょっとプラスでお金払わないと、はい、ってこと
か。そうですね、はいはいはい。今の CG クオリティから見れば、そのすごい結出したものに見えないかもしれないけど、うん、2005年の時点でほぼ個人で作ってたって考えたら、これはとんでもないです
ね。これはとんでもないすごいクオリティですね。ね、うんうん、
だったんですよ。怪獣ものって安易にこう思われがちやけど、
うん、
逆にああいうものを扱う方が映像作品作る初心者にとってはやりやすい部門かもしれませんね。
人、うん、を自分で想像して作っても、うん、あのおかしくないからっていう感じですかね。
あ、まあまあそうでしょうね、うんうん、まあ、あるし、うん、かえって自由度大きいかもしれませんね、うん、
代わり爆発とかちょっと派手さを狙うと大変な作業量になるかもしれないけど。
そうね。爆破ってね、うん、なかなかこう本物らしく見せるの難しそうですもんね。うん、
そこはプラグインで。
うん、プラグインで、そうね。今時ならプラグインですね。それが楽ですね。
まあね。
なるほど。あ、でもこんなん作りたいよね。僕
まあでも今。
会長じゃなくてもいいけど、可愛いキャラクターが、たわいのない会話をして、うん、じゃあね、またね、みたいな、5分のショートムービーみたいな、作りたいんですけどね、たどり着かないな、
うん、何でも言ってます。中学校の時に8ミリ映画をね、龍神と特撮映画作ったっていうのがあってね。
うんうん、
やっぱりその時の体験がずっと残ってて、夜遅くまでね、友達の家泊まり込んで、怪獣のパーツとか作ってるわけですよ。で、お互いクラス一緒やから宿題もあるんですよ、学校の。で、だから、さっき宿題やってしまうわ、言うて、横で宿題やってるんですよ。
はいはいはい、はい。
宿題できたら、ああ、俺続きさ、そこ縫うわ、貸して、
はいはいはいはい。
で、毎日12時、1時ぐらいまで、家近いからね。
うん、うん。
12時、1時ぐらいまでいて、
うん。
で、夜中もこっそり、そこの家の人にバレんように、
はいはいはい、はい。
また明日来るわな、言って帰るんですよ。
はいはいはい、はい。
っていうなことをね、ほぼ毎日やったんですよ。
ああ、でもいいですね。こう、うん、本当にこう楽しいことに打ち込める時期だったんですね。
友達同士でね。で、CG も本当はそういう作り方ができれば理想かなと私は思うんですよ。
うんうんうんうん、
でも多分そうじゃないでしょうね。CG の現場ってもうちょっとドライなのかもしれないですけどね。結局、そういう作業中もお互い食べってるわけですよ。ああそういえばさ、あれ先月のあれ映画見た？いや、まだ見てないね。とか、そういう。
はいはいはい、
電話動かして、こうね、喋ってる。
いいですね。私で言うと、その大学の時の研究室の感じが、
はいはいはい、
同じように感じますね。
うんうんうん、
研究室残してね、本当、うん、研究室の中でも寝泊まりしながら、みんなでご飯食べながら、はいはいはい、俺うまくいかなかったっていう話、真面目な話をしつつも、はい、恋愛話をしたりとか、あとその向こうの方にあるテレビを深夜番組見ながら、スタートレックのね、ディープステープスナイを見ながら、
ね。見てる言ってましたね。
そうそうそうそう。
だから、アップルファンにおいてもそういうことができる場が設けれたらいいのかな。うん、なんか作る作業するなんかそういう、うん。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。5月のテーマは、諦めなかったもの。iPad で通信教育を最後まで続けて免状を得たとか、欲しかった iPhone のモデルを買えるお店を何軒も回って探したとかのお話をお待ちしております。Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2025年5月のマグネットは、5月28日水曜日夜8時より、Zoom によるオンラインで開催いたします。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。次回の配信は5月10日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボアー。